三国町安東からダッチミンダッチミン。の時間です。毎週木曜日のこの時間は福井県の北の端、三国町安東からの生放送。安東の古い方言ダッチミンダッチミン、訳するとおいちにおいちにという言葉を番組のタイトルに。東尋坊と渡島のちょうど中間にある海のそばの家ハウサンメアから今日は森岡がお届けします。さて、今日は大晦日ですね。今年最後のダッチミンダッチミンにふさわしい安東の若夫婦が今日はゲストで遊びに来てくださってます。はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、岡崎隼人さんと、奥様の薫さんですね。今日はどうもこんなひどい天気の中、安東珍しいですよね、
はい、久しぶりですね、こんな天気は。
さっきからね、もう真っ白になったかなと思うと、さっとなくなりますね。
なくなりますね。
雪がね。
雪が。
やっぱりこれは安東、風が強いんでしょうね。どうですか、奥様の方の実家丸岡は。
そうですね、先ほど午前中丸岡の方に行ってきたんですけれども、うん、丸岡の方はもっと雪がひどかったですね。
そうでしょう、
ね、もっと吹雪いてましたね。
この前の、ね、雪の時には福井の方すごく雪が降ったけど、ここは全くいませんでしたよね、ま、
全くなかったです ね、 ね
お客さん来られるとここはもう別世界やねってね、皆さん言われたけど、まあ、安東というのはそういう不思議なところです。先ほどなんかはもう前線通過かなと思うぐらいね、すごかったですよね、はい、す風が恐ろしいぐらいの風で。海も今日はどうですか、長いこと安東に住んでて。
今日はでもいいですね、
いいですね、
素敵な海ですね今日は。
素敵な海だなとね、確か怖いくらい素敵な海になるのがこの安東で、
はい、
こんなの見ると夏の海ってなんか物足りない、
はい、物足りないですね。
私もすっかり安東になってしまったんでしょうか、はい、というそのまあ岡崎隼人さんね、生粋の安東生まれの安東育ちなんですけれども、
はい、
岡崎君とは、隼人君ですよね、
はい、
6年前からのお付き合いです
ね、はい。
でもこんな風にマイク挟んで話したのは初めてなので、なんか長い付き合いしてたけど、今日いろいろ聞いてきっと隼人君のこと分かるんじゃないかなと思います。ということで、隼人君は本当に大学時代にだけ大阪に出てたんですよね。
はい、
うん、大阪どうでした。
大阪は4年間、うん、学生生活は楽しかったですね、うん、けど仕事に就くってなった時に、やっぱり都会では僕は生活していけないって思いましたね、はい、
でまあ安東に戻ったんですけれども、はい、やっぱ戻ってこられた時に一番やっぱりその都会とは違う安東の印象っていうのは何でした？
あ、海ですね。
やっぱりね、はい、この海って大きいですよね。
大きいですね。ビルの大きさより海の大きさですね。
そうですよね。まあ本当に都会には海がない、
はい、
安東には海があって、そしてこの素晴らしい自然があるんだけど、私いつもちょっとね残念だなと思うのは、そうやって、帰ってこられる安東の若者、ここには食がないんですよね。
食がないですね。
どうしました、やっぱり困ったでしょう。
困ってきて困りましたね、
はい、私も隼人がいろいろ食探ししてる時にも、まあ、ひやかしね見つけたとかね、はい、なんかそんな感じでは言ってたんですけど、はい、いつの間にか堺市の保育園で非正規職員に、はい、保育士さんの職に就いたという話を聞いたところまで知ってるんですけれども、
はい、
約何年ぐらいそこで働きました？
2年ですね、約2年、はい。
で結婚されたのが、薫さんと結婚されたのが2年前、
約1年ちょっと前ですね、はい。
まあ、実はね、その堺市の保育園、 隼人君にとっては運命の職場だったんですよね。
運命の職場でしたね。
今お隣にいらっしゃる、ね、愛妻カオルさんに出会いました。そこでね、カオルさんちょっとお聞きしていいですか。
はい、
カオルさんはマロッカ生まれ で、はい、で現在も堺市の保育園の保育士さん、はい、プロの保育士さんですよね。カオルさんなぜ保育士になりたいと思った。
はい、私はですね、ちっちゃい時から子供保育園の時から保育園で私がお世話になった先生がとっても大好きでした。その先生みたいになりたいなと思ってずっと保育士になりたいなりたいと思っていました。でもいざ就職を決める時にうちの親とか親戚に保育士のおばさんがいたんですが、その方々にはみんな反対をされました。もう今から子供が少なくなっていくので、そんな保育士なんて無理やって言われたんですけど、どうしてもなりたいどうしてもなりたいっていう思いからこの職に就きました。
なるほどね。今お聞きして私すごいなと思ったのが、カオルさんがそのお世話になった保育士さん、ね、昔の保育園の先生ですよね。その先生の影響でカオルさんその頃っていくつですか。小さいですか。
一番最初に持ってもらった時が2歳ですね。その後もう一度4歳の時に持っていただいたんですけど、やっぱりちっちゃいながらにも惹かれるものがあったんだなって思います。
なるほどね。やっぱその先生の影響っていうのか、やっぱその先生に出会ったことによって今のあのお仕事についてるという
、そうですね、
素晴らしいことですよね。先生っていかに大事かっていうことよね。
はい、
なるほど。今カオルさんからはしっかりとしたそのね聞かれて、そして今保育士として頑張ってられるという話を聞いたんですけれども、ハヤトさんも保育士になるっていうのが長年の夢だったんでしょうかね。
はい、僕は子供のからの夢じゃなかったです。
なかったですね。
はい、
まあきっかけは何なんですか。そのまずはその非正規社員あの職員であるにも保育士についたというところは、
はいはい、まず進学するときですね、高校卒業して進学しようかどうしようかって悩んでたときに、うちの母親に相談したら、資格を取りなさいと、今からは資格の時代や、手に職をつける時代やって言われて、はい、
でその資格っていうのは大学の時に取ったんですか。
はい、大学の時に取りました。
おっかに言われたよね。
おっかに言われました。
わかりました、
はい、
すごいね、やっぱりね、そういう風に言うのがアントンのおっかですよね。
うちのおっかは、
それを聞くのがアントンの若者ですよね。わかります。私もだいぶアントン人になってきたので、それともう一つ理由が、ハヤト君らしいなってちらっと聞いた、はい、
そうですね、スーツが嫌やったって、
スーツが嫌やったね、
はい、
なるほど、それもよくわかります。安藤の若者らしいなって、まあどの人も、私結婚式ぐらいしかスーツ着てるの見たことないね、はい、安藤の若者、
そうですね、僕もなかなか慣れないですね、結婚式にスーツを着るのは。
まあだけどそういうわがままもありながらもね、お母さんの言うこと聞いて資格があったために、まずは非正規職員として保育園で、
はい、保育園で
なったんですよね。
はい、
でそこで運命の出会いというの、本当に不思議ですよね、カオルさん。
はい、
不思議ですね。
どうでした、その最初の頃。
そうですね、ちょうどはやちゃんが入ってきた時には、
はやちゃんって言うんですか。
はい、
はやちゃんっていうの、はやちゃんが入ってきた時には、
はい、男性職員保育士さんっていうのがまた珍しい、
そうですね、
時期でした、保育園に男性の保育士さんが来るっていうのが珍しかったので、どんな男性保育士さんが来るのかなって思ってましたね。
興味津々で、
そうですね、
待たれたわけだ、
はい、
でもね、
はい、
蓋を開けてみたらね、
開けてみたら
こんな感じでした。
どんな感じ。
まあ本当今ご夫婦ですけれども、結局職場では先輩と後輩という、
はい、私の方が少しだけ先輩です。
カオルさんの方が先輩ということで、はい、これなんですね。でまあそのカオルさんの影響も大きかったと思うんですけれども、まあ、ハヤト君にはもう一つその本気で保育士やろうというきっかけがあったんですよね、
は
い、
そうです。僕のきっかけは、僕が初めて担任をしたお子さんが自閉症の女の子、自閉症の女の子がいたっていうことですね。でその子との出会いが僕にとっての保育士のきっかけでした。
真剣になろうとね。
はい、
なるほど。で現在は NPO 法人障害者自立援助センター C の実の保育士さんとして本気で働いているわけですよね。
はい、
まあね、 手に職をつけなさいという他の、ね、はい、あのとかと、そしてスーツが嫌なんだっていう、そのわがまま、はい、この2つで選んだあの仕事でしたが、
そうですね、
ここで運命の伴侶、そして運命の仕事に出会うことになったわけですね。
はい、
ね、どんなあの仕事なのかはちょっと後半に回しまして、まずは隼人君が持ってきてくれた CD でも、これ実はカオルさんのおすすめなんですか？
そうなんですよ。
カオルさん、ちょっと CD の説明を、これ中山ゆずるさんという方のアルバム、はい、Do My Best というアルバムなんですけれども、
は
い、
中山ゆずるさんという方は、うん、静岡で11年間学校の教員をされていました。で、教員を11年間した後、つながり遊び、現在はつながり遊び歌研究所というところで、私たちみたいな保育士や幼稚園の先生、それから、まあ、保護者に向けて、人間のつながり合いで楽しいよ、生きてるって一人じゃないよっていうことを伝えるためにコンサートや研修会をしてる方なんですけれども、その方が教員時代に、この先生っていうのは本当はこうでなければダメだなっていうことを実感した歌だそうです。で、私たちも夫婦ともども保育士なので、そういうことをすごくいい歌なので、こういうことを頭に置きながら日々保育していきたいねっていう気持ちのもとで大好きな曲です。
なるほど。じゃあ皆さん、今からおかけする先生という曲、じっくり歌詞をお聴きください。ではお送りいたします。中山ゆずるで先生。
好きなだけではダメだけど、子供のことを好きでなければ先生にはなれない。いつもニコニコしてるだけではダメだけど、心を許し笑えなければ先生にはなれない。
来ました。いかがでしたでしょうか。なんかね、子供に携わってる方には全て聞いてもらいたいな。
そうですね、一つ
そういう風な気がする。本当に先生、いい歌でしたね。
はい、一つ一つのフレーズが心に染みます ね、
ね、これを聞くと涙が出る。
涙が、なんだが出る。
隼人君も奥さんもですか、はい、やっぱそういう風なね、携わってると本当に先生って、これまず一番最初の先生ってお母さん
です。そうですよね、
お母さんも聞いてほしいですね、
はい、
本当に私はまあ出だしのその子供のことをね、好きなだけではダメだけどね、子供のことをまず好きでなければダメなんだ、
はい、ダメなんだ、
本当当たり前のことを言ってるようですけれども、 意外とその辺端折ってやってしまってるのかもしれませんね。はい、今日はご夫婦でその環境は同じではないんですけれども、保育士という職業に携わっていて、いろんな子どもに関わって仕事をしている安東の若いご夫婦に来ていただいています。岡崎隼人さんと薫さんです。はい、で、隼人さん、障害者自立援助センター C のみここで働かれているんですが、はい、何歳くらいの、それでどれくらい何人くらいの子どもさんを預かっているんですか。
うちの利用定員が児童デイサービスが10名、はい、児童クラブが10名です。
はい、でも日に何時間くらい、
学校が終わってから、
その学校が終わってからっていうのはやっぱりその地域の学校に行ってる方も来られるわけです
ね。養護学校や地域の、
特別
支援学級のお子さんが学校終わってから、だいたい早い子で1時半ぐらいから6時まで、はい、
預かってらっしゃる。で、隼人君は先週嶺北養護学校の依頼を受けて、なんと公園に行かれたって聞いてるんですけど、
はい、
隼人は公園なんかできるのかなと私はすごいびっくりしたんですけれども、でまた公園のそのテーマ聞いてもう一つびっくりで、テーマというのが家庭と地域との構造化支援という、はい、私ね、さっぱりわからない難しい講演をされてきたんですけれど、わかりやすく言うとどういう内容の講演をされてきたのかな。
僕にもさっぱりわからなかったんですけど、最初は徐々に勉強させてもらって、はい、で講演までさせてもらうようになって、はい、でその具体的な内容っていうのが、障害を持った人たちが関わる中で一番大切なのは地域、学校へ行ってもこういう僕たちのような施設へ行ってもどこへ行っても帰ってくるところは家庭であって自分の地域である、そこの地域のつながりを深めていくっていうのが目的で。
わかりました。その帰っていくところは地域、まあ、施設の中でいくらその支援してもそれがつながっていかなきゃダメということなんですよね。
はい、でその一つの事例として家庭と施設との連携っていうところで、はい、養護学校の方でお話しさせていただきました。
ということは養護学校ではまだ そこまでやってなかったという、
はい、
地位のみでのその実践例などを、はい、公園に行かれたわけなんですね。
はい、学校の先生もやっぱり本当は学校の方から学校と家庭との連携を強めていかなければいけないけれど、施設の方でそういう取り組みをされているのを学校の方で発表していただきたいという依頼があったので、
それでも信じられないですね。早くの壇上
で僕も信じられないです
。講演をしてきたというか薫さんも保育士として、まあ、それは置いといてどう思われますか今の
テーマ。ね、これは私たち保育士にも同じことが言えます。保育園もやはり家庭と連携することがとっても大事だと思います。子育て支援という言葉で私たちはしてるんですけど、まあ、お家の方を今子育てって難しいじゃないですか。
難しいですね。
ね、つまずく方もいらっしゃるので、その人たちをどうやってしたらこの子はこうなってきますよって
伝えていくこと、ある意味で本当に若いお母さんというか、ね、お母さんを、まあ、
そうですね、
教育するというようなところもあるんでしょうね。
そうですね。そういう点では同じことかなと。やっぱり子どもって地域の中で育てていくことが大事かなっていうことを言うね。はい、
そうですね。
いいですね。ご夫婦で、まあ本当に仲のいい、たださえ仲のいい夫婦なんですけど、やっぱ仕事のこともそういうふうにいろんなふうに相談したり、お家でも語り合うことができるなんて、
そうです、
本当に
いいかなと、はい、いつも口論になりますけどね。
それだけ真剣に取り組んでいるからこそなる口論だと思うんですけれども、羨ましいです。で、ね、まあ、今日一番最後にちょっとお聴きいただく曲もこれをかけてくださいとね、2人から言われたんですけれども、中山愛鳥さんのやっぱりアルバムから「この世界に一人」という曲なんですが、これは隼人さん、
はい、
特に
僕が
ね、歌詞に思い入れがあるそうなんですが、
はい、とっても気に入っているフレーズがありまして、うん、でそのフレーズが、あなたはこの世界に一人、
はい、
ただ一人、ただ一人、変われる人はいないっていうところなんですけど、はい、ね、やっぱりこの 歌の中の思いとしては、あなたらしく生きてほしい、あなたじゃないとこの世界は回っていないっていうところで、ただでさえ生きにくい世の中、普通の人でも誰でもやっぱり、先ほど二次代のラジオからのお話もあったように、誰でも生きにくい世界で、の中ではやっぱり障害を持った彼らはもっと生きにくいと思うんですよ。
で、
それを少しでも生きやすいように支援していくっていう僕らの思いがあって、やっぱりそれがこのフレーズの中にとても含まれているなっていうのを感じました。で、こんな気持ちで毎日子どもたちと僕は接しています。
素晴らしいね、素晴らしい、なんかね、本当嬉しいですよ、早くさんと出会った6年前でね、まさかこんなあの素晴らしく成長するとは、で、まあ、こんなに真面目に話したのも今日が初めてですよね。そうです。だから本当に今日は嬉しいです。安東在住のね、こう若い2人のこの熱い思いというか、これ発信できてね、本当にこれダッチミン今年最後になってね、本当にいい放送できたなと私もすごく満足しています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は大晦日、安東ではいろいろ大晦日の、まあ、過ごし方、ちょっといろんなところとは違いますよね。
はい、
これから2人はどこ行かれますか？
安東の青年会館へ行きます。はい、
ちょっとその青年会館の話してくれます
か？そうですね、安東ではなかなか福井にはないんですけど、青年団っていうのが盛んでして、で、青年団の主な仕事は4月20日のおしまの祭りを盛り上げるっていうこと で、でその青年団がちょうど今日から明日1月1日にかけて、今の団長さんから来年の22年の団長さんに変わるっていうところなんです、
ね。はい、今日ギリギリまで11時59分まで現団長なんですか？はい、
現団長川口慎介さん。
はい、
慎
介さん、はい、来るんですよね。はい、来年はもう決まってるんです
か？もう決まってます。
はい、
本音博之さん。
本音博之さん、
はい、
はい、
はい、ちょっとうまそうな、
うん、はあ、そうするとその引き継ぎっていうか、それを青年会館で青年団はやるわけなんですか？
はい、そうですね。
例えば引き継ぎ式っていうのは聞くところによると、
飲む飲んで、1月1日になったら新しい団長さんが挨拶をすると。
挨拶するんですか？
はい、挨拶します。
そして橋を渡るんですか？
はい、今年1年の安全を祈願するためにお島で行って、
ですけど、どうでしょうね、今日はこれ、天気で、あの赤い橋を渡る、私らも行くんですけれどもね、あの橋渡れるかなっていう、すごい心配なんだけども、ファイト君たちは行きます、何が何でも
行きます。
私もね、はい、今年は行こうと思うんですよ、去年行かなかったんで、なんか今年風ばっかりひいたような気がする、はい、やっぱりお島の神様に、
ね、そうですね、
そ
こがないと1年が始まりませんね。
先ほどちょっとお聞きしたんですけれども、なんか5時から青年会館をそのために掃除に行くんですか？
はい、はい、今年。
素晴らしいなって私いつも思うんだけど、それ強制じゃないんですよね、この安東の人っていうのは。
強制じゃないですね。
手の空いてる人が。
手の空いてる人が自主的に掃除をする。はい。
じゃあまあ、しっかりまずは青年会館で、はい、行く年、来る年を楽しんでください。はい、そして多分、ね、今日お天気がもう少し良くなれば、私たちも大本神社、はい、お芝に行きますので、
行きたいですね。
そこで、はい、新年の声発送をしましょうか。
はいはい、
今日はまずは今年1年ありがとうございました。はい、そして今日本当にこんな天気に来てくださって、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、番組へのアクセスです。ファックスナンバー0778-53-2563、またはダッチミンとひらがなで検索してください。では先ほど紹介させていただいた曲をお送りしたいと思います。曲は中山ゆずるさんで、この世界に一人。では皆さん、4月から続きましたダッチミン今日は最後なんですけれども、今年最後ですけれども、ありがとうございました。今年1年では皆さん良いお年をお迎えください。 皆さん、棚の皆さん、
良いお年を。